アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
ついにね、3月も終わりが近づいてきましてね、
うん、そうですな。
僕がね、気にしてないけど気にしているのがね、3月31日に、ヤフージオシティーズっていうサービスが完全終了するんですよ。
ヤフージオシティーズ、とは
そのおじいさんっぽい感じにならなくてもいいんですよ。
な
ぜなら、これは僕らの世代のものだから。まあ20年ぐらい前ですかね、その、僕が中高生だった頃に、Windows 98とかがね、わーっとこう出て、インターネットっていうのがどんどんこう、まあ、正式にこう世の中に認知されて、でどんどん育っていった、そんな時代に、ホームページを作るならヤフージオシティーズっていう感じで、かなり中心を担う感じの存在感があったサービスなんですよ。
へー、あ、そうなのね。
まあ本当20年前とかは、まだブログっていうサービスもそんなに出来上がってなくて、でなんか自分で何かインターネット上に自分の何かを出したいなっていう時に、まあ2チャンネルとか、そういう掲示板サービスみたいなのがいっぱいあって、であとそのなんかチャットルームとかね、そういうのが流行ってた時代だったんですけど、自分でホームページを作ろうよ、作りませんかみたいなのが割とこう、まあ一部ブームであったわけですよ。で僕も友達と一緒にね、なんか面白そうだから自分たちでホームページ作ってみようぜなんつって、で、まあ、サービス的にはレンタルホームページスペースというか、あのヤフー、まあ日本ではヤフージャパンのサービスだったので広告が入るけど、無料で使える、で、なんか文章とかね、僕はもう文章とかバリバリ小説とかを書いてたんで、もう 今でこそナロー系が存在してますけど、その時はそんなもの存在しなかったんで、結構いろんな人が自作小説を自分のホームページで公開するみたいなのしてたわけですよ。いわゆるそのインターネットファンオタクたちの中ではテキストサイトと呼ばれた、もう文章がみっちり書いてある感じのウェブサイトっていうのがね、結構流行ってましてね、でそんなところで僕はヤフージオシティーズで初めてホームページっていうものを作って公開を始めたわけですね。でもうでも時代社会そしてインターネット上の技術情報とかもどんどん進化してって、僕が大学生になった頃、15年前ぐらい、まあ、割とそんぐらい前ぐらいに、もうちょっとちゃんとね、してきたので、それこそ僕らがさ、サークルでやってた時もさ、なんかブログを持ってるやつが何人かいたりとかしたじゃん。
そうだっけ？覚えてないな。
もう、過去すぎるか！
なんか、まあ、ツリーでなんか、
ツリー
の、なんか掲示板みたいなのがあった記憶はあるけど、
スレッド形式の、まあ、書きこそれぞれが自分の名前で書き込めるやつね。
そうね。
平井さん、
え、
平井さん僕の一個しか上じゃないんだけど、
あ、
同じ時代を過ごしたんだよ大学で。
そうじゃったかいの。
そう、それでも、まあそうそう、それで僕らは、そうだね、その僕がそもそもずっとやってたから、じゃあなんか自分たちのサークルでそのまあブログなりホームページなり作るとかっていうのを話したりしてて、結構インターネットを使えるんだから活用しようよみたいなことやってたわけですよ。でその延長で大学を卒業する頃に僕もインターネットも随分大好きになってたから、インターネットで何か表現活動をもっとやりたいな、平井正幸と中澤正智がふわふわしてるな、なんか一緒にやれませんみたいな、ポッドキャストっていうのはインターネット上のサービスで使おうと思えば自分たちで作ったラジオ番組とかを全世界に向けて配信できるからみたいな感じで、まあ結果今に至るんですけど、その原点となるヤフージオシティーズっていうサービスが、もうだからね、太古の存在すぎて、今は本当、まあ、SNS をはじめとしてブログメディアもそうですし、いろいろな形で 代替となるもの、そしてより便利で簡単なものっていうのが増えたわけですよ。
うん、
で、もうヤフージオシティーズでホームページを作る、運営するなんて、さすがにないねっていうのは、インターネット関連の界隈では、まあ知ってたんですよ。
あ、そうなの、ね、
みんな知ってた。みんな知った。いろんなサービスが、もう、その、後発のブログのレンタルサービスとかもバンバンなくなってるからね。
ああ。
だから、
うん、
あの、もうなんか、引き時をみんな見ているぐらいなわけですよ。
うん、
で、特にその、運営し続けるだけでコストもかかりますから、
うん、
あのね、まあ、今残っているいろいろなウェブサービスも、まあ、いつか、ここが引き時かなって思ったらやめるっていう可能性は往々にしてあるわけ。
うん、
もう永遠なんてないわけ。だって、企業として運営してるんだから、
うん、
赤字のまんまだったらいらないからね。
まあそうね。
そう。で、赤字じゃなくするために広告とかを増やすと、ユーザーが嫌ですって言って離れていって、まあ結局、うん、でも終わりみたいになるんだけど、
うん、
そんな僕の原点となった、ヤフージオシティーズっていうサービスが、終わるんです、も
う
完全に。
ああ。そうなのね。
そう。消滅です、
うん。
サーバー上からデータを全部ぶっ飛ばすっぽいので、今、そのもう、何年か、まあ、もしくは十何年か前に作ってほっぽっといたやつとかも、
うん、
ずっとほっぽっといてあるわけですけど、
うん、
それももう3月31日に全部消えてなくなると、
うん、
ね、
消滅するわけね。
いうことで、まあ、僕ほら整理整頓が大好きですし、ちゃんと最新のものを一番大切にしたりもするので、
ほうほう、
プロジェクトワンサイズでウェブサイトを、まあ、その後 FC2 っていうサービスを使ってウェブサイトを立てて、うん、今はもう完全に自分たちで、ね、やってますけども、
うん、
そうなっていく最中でもういらないって思って、うん、ヤフージオシティーズ上のデータはもう何年も10年以上前ぐらいに多分消し去っているとは思いますけど、
うん、
なんかね、その出身地がなくなる感じ。まあ、出身地がね、
実家の家がリフォームされて自分の部屋がなくなったぐらいな感じ。
ああ、
全部、
いや、なんかもう
実家が引っ越したみたいな。
いや違う、なんか、
うん、
母方父方どっちかの田舎がもうみんな死んだから家なくしたみたいな感じ。なくなったんですよ。なくなったの、
もう
大元となったものがなくなった、うん、なんか、そう、別に代わりのものが、うん、なんか、だから帰ろうと思ったら帰れる存在としても残ってないわけです。もう消滅、なくし、なし。
残ってるのは心の中だけ。
なし。
あ、そうなのね。
そう、
うん。
っていうのがありましたよね。
うん、
感慨深いですよ。
うん、
はい。
そうね。
でも、感慨深いですけど、僕はそう変わっていくことに関しては割と肯定的ですから、
うん、
惰性で、ただあるから、ただあり続けるっていうのは、あんまり僕の中では気持ちよくなくてね、
ほうほう、
ある理由があるのであればそれはそこに存在するし、
うん、
その理由が皆無なのであれば、まあ、もしくはネガティブにあない方がいいっていう判断材料とかがあるんだったら、
うん、
丁寧になくそうって思うので、
うん、
うん、だから、まあ、僕からこのインターネットという海のここただ1点1地点からね、僕が言えることとしては、まあ、ヤフージオシティーズ、お疲れ様でしたっていうことですよ。
うん。
うん。まあ、この配信日からもう10日ぐらいありますけど、うん、特に何か、それ以上のことをすることもないでしょうから。
あ、そうなん
だ、ね。まあ、ツイッターで、亡くなったんですね、みたいなことは言うかもしれないですけど。
そうなん
だ、ね。だって今は僕はもうそこには存在してないわけだから、ね、うん、ヤフージオシティーズは使ってないわけだから。う
ん、あれ、ヤフーブログも、なくなるんだ。
ヤフーブログは今年の年末ぐらいなくなる。
ああ、そうなのね。
はい。
うん。
ああ、もう基本的に理由は全部一緒ですよ。
ああ、そうなのね。
はい。はい、
うん、
ああ、いいです、いいです。
ああ、ああ。
より良いものができて、
うん。
だからその、より良いものがあるのをみんな知ってるんだけど、まあね、あの、移行、移転とかめんどくさいなとか、
まあね。
もしくはもう、
うん、
その、特に触ってない。
うん。
けど消してないぐらいで残ってるとか、うん、なんか、そういうようなものはね、うん、もうね。
空き家と同じね。
そうそうそう。
うん、
空き家もん、あ、そう。僕ね、いつかのポッドキャストで、 ウェブ空き家問題についてすごく話したかったんだけど、話さなかったし、まあ、今回も話さないけどね。
話さないんかい。
それでは今回も本編に入ってまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり、どうも。そんなわけでもう皆さんご存知の通り、割と使わなくなった SNS もウェブサービスも結構明確に消しますって言って消したりする整理整頓大好き笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、やっぱり思い出に残ってる思い出深いものはどちらかというと取っておきたいな、スペースが許す限りな、平井正幸です。
まあ
そうね、
今のところはまだ飽和してないからね、ただね、そう、忘れられる権利の話知ってる？
え、何？忘れ
られる Google を含めた忘れられる権利
が知らない知らない
。ああ、じゃあこの話は配信終わってからします
ね。ああ、分かった。本編じゃ言わない。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれのうまみを発揮するべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
ね、そう、雑談したり。雑談するのかと思いきやしなかったりね。
しないんかい、
話をするのかと思ったらしなかったりね。
しないんかい、
するんですけど、ね、じゃあ今回もねメッセージをいただいておりますので、ね、
はいはい、
平井さんに読んでもらおうと思いますよ。
ああそうね、手元にありますね。
はい、もう平井さんに読んでもらうべきものは平井さんに読んでもらおうと思いますから。
ああどうもね、
はい、
うん、お手紙、あ、お手紙じゃないや、
なぜモジモジしてんだよ。ね、今まで僕がやってきたものをずーっと見てるわけだから、
そうね、
そこでモジモジしてたらもう先に進まない文字。
え？文字、モジモジくん。
どうぞ。
今回、メッセージをいただいたのは、マイミンさんです。
すげえ下手に聞こえちゃったよ。
はい、ガス屋さん、平井さん、こんにちは。
こんばんは。
え？こんにちは。
こんばんは。
こんにちは。いつも楽しく。
こんにちは。
はい。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。前回、粕谷さんが花粉症のお話をされていましたが、私も花粉症なので、今年の症状のひどさに悩まされています。
なんかね、
うん。
いや、本当にあの話をした時期、一回爆発したぐらいひどい時あったんだよね。
あ、そうなのね。うん、私は花粉症を自覚して、かっこ認めてから、うん十年経っていますが、薬を飲んでいません。いくら鼻水が出てもくしゃみで体中が痛くなっても目に涙が溢れても4月いっぱいくらいまではマスクのみでやり過ごしています。ちょっと大変そうですね。一度母にもらった花粉症の薬を服用してみましたが、鼻水が出なくなる代わりに鼻が詰まって喉がカラカラになり、
あ、
違う意味で辛かったです。
そういうのね、あるって言いますね、
うん、粘膜、粘液を止めちゃうからね。今の花粉症の薬は改良されていると思いますが、私はそれ以来花粉症の薬は飲んでいません。粕谷さんに合う花粉症の薬があるといいですね。そういえば粕谷さん、あれからタバコは吸ってらっしゃるのでしょうか。かつて喫煙生活を過ごしていた粕谷さんにお聞きしたいんですが、花粉症の時期はタバコの煙に反応してしまうので、花粉症の喫煙者の方はこの時期に本数を減らしたりするのでしょうか。花粉症ではない平井さんは今年はデビューしそうですか？暖かくなりましたが、朝晩はまだ冷えたりしますので、お体ご自愛ください。ではまた。ということなんだけれども、あれ、粕谷、まだ、吸ってるっけ？カートゥーンワールドか。
あのね、うん、友達に聞いたらアレジオンがいい。みたいなこと言ってて、まあ、じゃあ、アレジオンにしようかなって思ってますね。
あれ？この間なんか花粉症の薬を何パターンか試してみるって言ってたのは、
いやいや、まだめんどくせえ
し。あ、そうな、あ、そうな。
あとやっぱよくよく考えて、さほど面白くもないし。
あ、そう。そうかい。いやでも確かにね、花粉症の薬を飲むと、あの、鼻水涙は止めてくれるけど、逆にね、やっぱりカラッカラになるっていうのが僕もそう聞いてるから、ちょっとねえ、 なんか大変だな逆に。
でもまあね、うん、そんなじゃないよ。
あ、そうなの？
うん、
うん、
そんなじゃないよ。
何が？
今の医療技術は。
あ、そう。
だってそのうん十年経って、うん十年も昔の話なんかもう時代はいつも変わり続けていくわけだし、メルシ
ー、
メルシー。
僕。
だから全然大丈夫なんですけど、だからそもそもは薬を飲みたいのか飲みたくないのかだけの話ですよ。
まあそうね。
はい、
うん、
あれ？あ、そうそう。でもね、結果だから愛煙家だった僕として言うのであれば、
うんうん、
なんだろうな、だタバコを吸いに外に出ると花粉症を感じちゃうなっていうのはありましたが、
うん、
でもタバコを吸う、そう、タバコの粒子的なもので、体が反応するというよりは、
うん、
まあ、タバコを吸いに外に出るから花粉を感じるだけで、
うん、
そんなのよりはむしろタバコを吸ってスッキリしようと思ってタバコを吸ってましたけどね。
ああ、そうね。
はい。
あ、
なんで問題ないです。
ああ、
関係ないです。
関係ないから。
ああ、そうですね。
そうね。ああ、まあ、ああ、でも、まあ、今年、でも僕もね、まあ、まだ花粉症じゃないんですけど、まあ、花粉は感じるわけよ。花粉の飛んでるなっていう感じは。
あ、目がいいから。
あ、そうそうそう。
あ、
あの、0.000 何ミリ。
ミリミリが見えちゃうの。すごいね。それ生活しづらいね。
そんなことあるか。
違う違う違う、だから、花粉症を感じるって言うからよ。
ね、飛んでるなっていう、あの、感じはするのね。
なんでだ、花粉症じゃなかったら感じないだろ。
いや、でも違う。あ、これね、ちょっとね、一つね、提唱がありましてね。
提唱
あの、花粉症の抗体、あの、体の中で、その花粉症を攻撃する抗体っていうのは、もともと、あの、寄生虫とかそれを攻撃する用の抗体だったわけですよ。
その説聞いたことあるよ。
で、何を隠そう、僕小さい頃蟯虫検査に引っかかってるんですよ。で、もうその抗体はあの本来のあの寄生虫に向かって攻撃するようになってるんで、僕の中のある抗体は花粉は攻撃しませんそういう風に割り切ってますって、うん、
まあ、
うん、
その説は知ってるよ、うん、聞いたことあるよ。
だからね、そこまで、ああ、なんか飛んでるなぐらいの感じはするけどね、なんか鼻水ドバーとか涙ブワーっていう感じは今のところ来ないから、まあ今年ものらりくらりやってくんじゃないかなと。
まあ、あと、うん、あれ、平井さんってもともと鼻炎あるよね。
ああ、そうね。
だから、なんて言うんだろう、その、ギャップが少ない感がある気がする。
あ、そう。
僕ね、耳と鼻の通り具合に関して、
うん、
結構、なんて言うんだろう、こだわるからさ。
え？どういうこと？もうちょっと、あの、耳と鼻の通りの穴を広げるってこと？
違うよ。
ちょっと。
何言ってんの？
どういうこと？こだわり。
確かに、わからなかったことはわかったけど、もう何がわからなかったのか、今全然わかん、何を言ってんのかがわからなかった。
この鼻の穴の角度はいいねとか、耳のこの開き具合いいねとか。
ああ、フェティシズム的にも確かにあるのはご存知の通りですけど、そうじゃなくて、
そうじゃなくて、
あの、ちっちゃい頃から結構鼻が詰まるとか、
うん、
あと耳が詰まるのに関してなんか、うん、嫌悪感が強めにあったわけですよ。
あ、そう。
そう。それで、だから、なんだろう、よく、ちっちゃい頃は、丁寧に鼻をほじってた。綺麗に。
え？綺麗、え？綺麗に鼻をほじる。
汚
い、うん、綺麗、うん。
だから、うん、詰まってるのが嫌なん。
ああ、
っていう話、
そうね、
その感覚を伝えたよ。
ああ、そっちね。うん、
結構さ、だ気にしない人は詰まったまんまでも暮らしてるし、
え？
え？
詰まってるなって。でやんない？
それ、ふんふんってやってたら、それはもう気にしてんじゃん。
うん、なんか僕は気にする方、
ね。そうそう、だから、結構気にしてて、うん、あと耳も、僕はね、どっかで、うん、 誰かに話したけど、もう、もういいんだ、もう。こんなね、13年もポッドキャストやってたらね、うん、どっかで話したことをもう一回話してもいいんで。うん、僕は耳抜きが癖なの。
うん、あれね。そう。耳抜きね。
常にね、うん、癖として耳抜きをしてて、うん、って。
気圧が変わるとね、ツーンって耳の奥がするからね。
すぐ、うん、そこにも嫌悪感が強めにあって。
うん、うん、ってなるやつね。
うん
うん、
そうそうそうそうそう、顔芸はやめろって、ラジオだって言ってんじゃん、13年間。
でもやりますけどね。
うん、何が面白いのかわからないですけども、うん、だから、うんうん、あの、そういう、その鼻風邪とかに関してもすごい嫌悪感があるので、結構敏感っちゃ敏感なんですけど、うん、その鼻炎が割とある人っていうのは、まあ、鼻詰まり慣れてるのかなって思って。だから、その、花粉症になったとしても、僕ほどの嫌悪感をそんなに持たないのかもしれないと思ってね。
ほう。
僕はその、鼻炎系ないから。
あ、そうなの？
そう。ないから、花粉症になると、イライラしてしょうがないですよ。
あ、そう。
花粉症じゃない頃なんか、
うん、
まあでもほんとね、鼻水を経験し、1年間まるまる経験してないんじゃないかぐらいの時多分あったよ。
マジで？
花粉症じゃない頃は。
さっぱり。
そうそう。まあ、あとだから、その、鼻クソが詰まってる時は、詰まるけど、鼻水で、こう、なんかこう、こういう感じは、1年間全くない感じだった。
あ、マジで？
うん。
お
だから、花粉症になった時に、もうイライラ。
口呼吸。
最初の頃は風邪かな、毎年風邪かな、うん、時期がまずあるわけですよ、うん、毎年風邪かなって言って、うん、花粉症ですか、今日はと思いますよ、うん、っていう時期があって、うん、でまあ結果花粉症だなってなってからはもう、うん、そのだからね、振り返ってみれば花粉症じゃなかったらもう鼻なんて、まあ、風邪以外ではつまらないのにって感じ、うん、
つまんねえなっつって、
そう、つまらない人生だったよ、
うん、
それでさ、まあもうそろそろね4月になるのでね、
うん、
花粉症の話からだんだん新元号の話になっていくと思いますけども、うん、その新元号の話なんか、ね、僕らにとっては割と2番目3番目でさ、一番大事な話をしなきゃいけないんで、平井
さん鼻だけに、
いやいや、そんなかかってない、
あ、そう、
うん、
鼻じゃないだけに、
うんうん、
うん、
それボケとしてクオリティ低すぎない？
え、何何？
大事な話するでしょ、平井さん。
ああ
。
え？
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 あ、じゃあ何だと思う？大事な話。大事な話。
大事な話？
僕らにとって大事な話をすべきだと思ってるんですよ。
ああ。
はい。何でしょう？
何だろう。え？大事な話？うん。え？
うん、
え
ー、
うん、
は
は、
おい、
わかんねえ。
急に空っぽかよ。今回が3月21日配信部ということで、
うん、
再来月5月21日に、うん、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりが200回を迎えます。
ああ、
そんなに言ってたのに。
ああ、うっかり。
あなたは本当にこの三色丼への愛を示してくれないわよね。
うっかりうっかり。
うっかりじゃないんだよ。うっかりじゃない。うっかりはいつも意識しているけど、うっかり忘れてた人はうっかりなんだよ。意識してない人はうっかりじゃないんだよ。
ああ、さっぱりさっぱり。
それでね、もう本当に、なんか考えるんだったら、だってさ、5月21日の配信分が200回だと、いうことは、その5月21日以前に収録をするわけでしょ。
そうね。
で、5月21日以前に収録をするために何か準備が必要なんだとしたら、
う
ん、4月ぐらいからちゃんと準備を始めることになるわけですよ。
はあ、計画的、
うん、お前は。、うん、久々にちょっと、配信収録の最中、
うん、
素直にイラッとしましたけども。だから、
うん、
うん、そろそろ本当ちゃんと考えて、私たちの関係についてそろそろ本気で考えてくれない？
うん、うん、
ねえ、
そうね、うん、
いつまでもズルズルとした、ズルズルと惰性でやってるの嫌なの。
まあ冗談はさておきね。そうね、5月か。
なんで今僕がボケてたみたいに引き取られたんだ。ふざけんなよ。急に喧嘩。
そうなのね。
もう200回だね。うん、あの5月21日にみたいな話をし始めてから半年ぐらいするでしょ。
うん、うん、そうね。
なんか考えたり思いついたりしないの。
ああ。
そうね。しないね。しないんだろうね。
そうね。なんでしょうね。うん。
なんかその、なんかさ、
うん、
平井さんが思う感じを聞きたいわけですよ。
は
あ。やはり。
やはりね。
だってね、うん、もうこの4月ぐらいで、丸2年、
うん、
平井さんと僕の2人体制になってからするわけでしょ、
うんうんうん、
でもうすっかりさ2年も住んでれば賃貸マンションだって更新の時期が来ますよ。
そうね。
もうすっかり自分の家ぐらいに馴染んでるわけじゃないですか、うん、その平井さんも僕もやっているユニット活動プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、
うん、
キラーコンテンツ、ポッドキャスト三色丼、うん、なんだから、
うん、
その番組が200回を迎えるっていうことで、なんか平井さんがやりたいなって思うこととかあったりするんじゃないかなっていう、してほしい、してほしい。
うーん。熱がこもってます
ね。もう僕の願いになってしまいました、ね、してほしい。
そうね、
何か思ってほしい。重たい女だと思われてもいいの。あなたから、あなたからの言葉で聞きたいの。
あら、そう？そうね。だからなんか、なんだろう、また外ロケとかやってみたいなという思いはありつつ。
どこ行きたいの？
そうね。どこら辺かな。
滋賀？あ、滋賀はもう捨てたんだっけ？
捨ててねえよ。あ、海とか？
海？
海。海もいいけどね。
海？うん、なんで？
パッと思いついた。
センチメンタルかよ。ああ、海行きてえな、ザザ。
おーいってこう叫んでみるとか。いいな。
海に行くんだったらとりあえずね、うん、その。まあ難しいけど、でもね、ビデオぐらいは回したいですね、うん、海に行くんだったらね。
あとなんだろうな、どこだろう、花屋敷とか。
なんで
今読んでる小説に出てきたから。
なんでそうやって私のことをついでみたいに言うわけ。
そんなことない。
三色丼と小説とどっちが大事なの。
そんなことないよ。
ねえ、
どっちも大事だよ。すごい。
なんで花屋敷なのか分かんない、うん、
なんか面白そうだな。
あ、だって200回を迎えるわけですよ、
うん、
だって平井さんと中澤さんといて、
うん、
だから何やかんやあって3人でまた三度目始めようみたいな感じで三色丼になって始まり、で、まあ二人になり、一人になり、二人になりでやってきて続いた200回ですから、それは、それはさ、なんかこう思いが、思いがよ、あ、思いがね、思い出の地に行こうよ、行くんだったら。行くとしたらさ、外ロケどっか出かけたいって言うんだったら、そういう思い出の地とかをあげようよ。海とかじゃなくてさ、なんで思いついたから花屋敷、なんで今読んでる小説、そういうんじゃなくてさ、その理由ってそういうことじゃない。
あ、じゃあ、まあ、三人の思い出の地と言ったら、エコだ。
大学？
うん。大学行ってみる？
いや、いやいや、とね、そう、まあ、 そういうことなんだよっていうことが分かってもらえて、まず僕は一つ嬉しい、ありがとう、うん、そういうことだよっていうことは分かってもらって嬉しいけど、うん、もうね、大学4年間で過ごしたよりももっと膨大な量を僕らは過ごしてるんだよ
そうね、
それはもうね、まあ、大学はだからさっきのオープニングで言う僕のホームページの原点はヤフージオシティーズでしたと同じように、うん、確かに僕らプロジェクトワンサイズポッドキャストの原点、あ、でも別にあの大学だから始めたわけでもないからな、
うん、
ただまあ3人の出会いの場はそうですよ、
うん、
だけどポッドキャストもうちょっと狭めるんであれば三色丼200回ですよ、
う
ん、
そうね、
三色丼200回でやるのに、うん、もうね、まだ大学の話なんかもうしてないですよ、
うん、
もうしてない。
じゃあどこかな。
で、そう、まあ、中澤さんと僕の二人体制ってやってた時期も長いですけども、
うん、
でも、まあ、平井さんも最初の三色丼三人でやってて、
うん、
で、今は僕と二人でやってるわけだから、うん、だからやっぱ平井さんと共通の思い出の場所とかね、なんかそういうのがあるというね。
うん、
だけど、それ喋りながら思ってたけど、三色丼になってから基本的に外で何もしてないもんな。
そう。まあ、ここだよね。思い出の場所って、まあ、ずっといるからね。
いや、僕と中澤さんは、やりましたよ。
ああ、そう。
あの、プラモデルを作ろうの会で、プラモデルを買いに、
はいはい、
急にお店に行って、
うん、
おじいさんの店主がいてね、
うん、
で、って言って、
うん、
あの、自分たちでラジオを配信しているんですけども、
うん、
ここでプラモデルを買うみたいなのを録音しててもいいですか、
うん、
ラジオ、そこの店内には TBS ラジオが流れてるから、ラジオに流れるの、いや、じゃあ、そういうんじゃなくて、インターネットでやってる、自分たちがやってるだけなんですけど、ああ、そうなの。え、それでみたいなこと言われて、いや、まあ、録音していいですかみたいな。ちょっと騒がしくなるかもしれないですけど、うん、いいんじゃない
渋々
すごい、すごい、いや、雑に、よくわかってないけど、別にいいんじゃないのって言うから、うん、っていう感じで、外ロケをしたりもしましたね、
うんうん、
だから前身の番組で言うとね、そのなんか飲み屋で喋りながら飲みながらっていうのはありましたけど ね、
そうね、
三色丼になってからはね、まあないですね、
うん、
まあ、中澤さんがちょっと有名になっちゃったっていうのもあってね、あんまりこうその人前で人前で変な感じになるのはよそうっていう気遣いもありましてね、
うん、
あんまり、あとはなんかその、そうだね、
うん、
特に外に出て行きたいところもなかったし、やりたいこともなかったし、
ああ、まあそしたらどう、
今思い出したので言うと、平井さんに誕生日プレゼント企画で自転車をあげてた時に、自転車を止めてある駐輪場まで行こうっていうのはやりましたけどね、
ああ、
レコーダーを持って、
はいはい、
あれ確かそうだった気がする、
ああ、そうね、
でもなんか夜の収録だったから、
うん、
そんな騒がずに自転車ですとかっつって戻りますって、
うん、
あれっていう風にやった僕の記憶があるけど、それも僕の脳内的にこじれ、なんか曲がった、歪曲してしまった記憶で、本当はそんなことなかったのかもしれない、本当は自転車なんかあげたことなかったのかもしれない。平井さん、ボケるならもうちょっと明確にボケてくれよ。
ある
まあそんなことでね、うん、いろんなことがありましたけども。
そうね。
なんか思いつきました？
そうね。
思いついてないようだな。
ない
ね、思いついてないようなので、3月31日のおまけ配信で、本当に決めます。
そうね。うん、
本当に。
うん、
でも冗談じゃなく、やらないならやらないで決めます、
うん、
もう200回記念やらないと決めたからには、決めたとしたら、
うん、
決めたからにはもうその後記念企画とかほとんどやらないですよ。
うわお、
200回やんなかったのに250回やるなんてそんな中途半端なことしませんよ200回やらなかったんだから300回あったとしても300回もやりませんよ。
お、
まあという気持ちでね、
うん、
結局300回の時に自分たちが売れてたり、まあ、リスナーさんがもっとたくさんいて、やってくださいみたいな要望とかが結構あったら、
うん、
やっとくべきだなってもしかしたらやるかもしれませんけどもね、
うん、
今のところそうだってさ、200回記念に何かやる、うん、やらないに関しても、まあ多分 多くの人がやるならやってください、やらなくても特に気持ちは変わりませんみたいな、やりたいならやればーみたいな感じだろうから、
うんうん、
まあ今のところはね、その自分たちの意思だけしかないからですけど、
うん、
まあまあ平井さんが売れるなり、粕谷が売れるなりして、求められる力が増えてきたら、やりましょうかとか、
うんうん、
あとはまあ、OGG が儲かるっていう見込みがあれば、やりましょうかとかね、
うん、
まあいろいろ考える可能性はなくはない。今のところは全然考えてないですからね、
うん、
という感じでね、決めます、
うん、
3月31日のおまけ配信で、
はいはい、
だから平井さんもなんか考えるなら本当に本当に番組のことを考えて、
うん、
僕のことも考えて、そして自分のことも考えて、
う
ん、
そうね、
現実味のあることとか、
うん、
あ、だからそうだな、僕が今思うのはやっぱここまで来たからにはポッドキャスト三色どんぶりが200回ということで、完全に平井さんのソロで30分とかね、
うん、
で僕は作家として笑い声は入れるけど、僕はもう本当に完全に作家としかしてしかいないとかね、
うん、
そういう感じにしてもいいかもしれないね、
うん、
そんなこともだから企画としてどんどん出して3月31日に決めましょう、
うん、いろいろね、
はい、
うん、
あそんなわけでお送りしてまいりました三色丼、
はいはい、
今回が194回目なわけですよ、
うん、
194回目、
うん、
すごいんだよ194回とかをこうしてやり続けて、
う
ん、
まあそうね、
もうメンバーの離脱再加入にもう一切めげずに、
うん、
いや本当ね、だから今思うと一人でやってたことなんてね、もう二度とできない、次一人になるんだったら本当にやめるっていうぐらいですよ、
うん、
まあ実際ねプロジェクトワンサイズというユニットの、キラーコンテンツポッドキャストとしてやってきて、
うん、
記録として全部残ってますし、仮にね僕がやめようと思ってやめたとしても消えるものでもないっていうぐらいの自信がつくぐらいにはやってきましたから、
うんうん、
だからもう1週2週もして今は辞めるのが怖くないぐらいの自信ですね、
うん、
このポッドキャスト三色丼に関して、まあ、ポッドキャスト三色丼を含めたこれまでやってきたポッドキャストに関しても、
うん、
辞めるとなったら辞めるとなったでそんなに怖くね、
うん、
ウェブサイト、まあ、サーバー上にデータだけ残してユニット活動としては停止して、この話しすぎるとなんか正夢みたいになっちゃうかもしれないから
ちょっと
終わっていきたいと思います。どうぞ。
はい、プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトの方も時々ご覧くださいませ。次回の配信は4月1日月曜日、
うん、
新元号が発表される日です。
はい、
その手前の3月31日おまけ配信ではこの三色丼200回記念やるのかいやらないのかいやるならどうするんだいの話をしますので、
うん、
そちらもお楽しみにしていてくださいませ。以上、今回のお相手も。
あと少しで200回。そうですね。まあ、僕らも続けてきたっていうのもありますし、応援してきてくれた、聞いてくれてる皆さんのおかげでもあります。これからも楽しくゆるゆる続けていけるように頑張っていきます。平井正幸と。
そうだそうだ。やっぱ思いはね、行動に移してくれた方が断然嬉しいわけだからね。うん、聞いてる人は聞いてるよってリプライを送ってくれてもいいんだよ。
そうね。
もし何かあったらメッセージを送ってくれてもいいんだよ。好きだって言われるのはいくらでもウェルカム。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら。
バイバイ。かるかな。自分らしさだなんて。自分らしさだなんて自分らしくだなんて